9ページ、市内の防犯カメラ運用管理状況について、中山修議員、防犯カメラの運用は、昨今の事件解決にとても役に立っている。自動車盗難は昨年、茨城県全体で全国ワースト1位。防犯カメラは今や不可欠である。その設置条件は、個人情報やプライバシー保護の観点から、本心では設置要項を定めている。尊い命が救われることが何よりも大切で、市民の生活、安全安心は保たれていくと信じ、増設が必要と考える。現在、稼働運用の設置数、管理運用、設置計画及びデータ閲覧など、本市の活用状況を伺う。総務部長、防犯カメラの設置状況は、通学路及び市内の主要道路を中心とした街頭に36台、公共施設内の監視を目的に96台、その他、協定に基づく民間企業の協力により、駅前などに27台設置している。防犯カメラの管理及び運用は、市民等のプライバシーを保護し、かつ市内の公共の場所における犯罪及び事故の発生を未然に防ぐことを目的に要項を定めている。設置については、上層警察署と情報連携を密にし、必要性とプライバシー保護を十分に配慮した上で、適宜設置場所を精査しながら整備を進めたいと考えている。データに関する情報提供についても、犯罪捜査及び法令に基づく依頼等に限定しており、プライバシー保護に配慮した慎重な取り扱いを行っている。ヤングケアラーについて、染谷玲子議員。ヤングケアラーとは、通常であれば大人が担うケア責任を引き受け、病気や障害のある家族の世話や家事をする18歳未満の子供を指している。ヤングケアラーを早期発見できるのは学校現場となる。ヤングケアラーに対する教職員の認識を高めてもらうなど、早期発見するための取り組み、及び関係機関と連携した支援について伺う。市として実態調査や子どもたちの声なき声をいち早くキャッチする相談窓口等の対応も必要と考えるが、市の見解を伺う。教育部長、学校現場では普段から児童生徒の様子を観察することに加え、健康診断等で一人一人の状況について把握に努めている。ヤングケアラーと疑われる場合は、本人や保護者から家庭状況を聞き取り、福祉部門及び児童相談所等の関係機関と情報を共有し、適切な支援につなげたい。また、教職員に対する研修を通して、ヤングケアラーの認知度を上げ、早期発見し、適切に支援したいと考えている。保健福祉部長、実態調査や SNS 等を活用した相談窓口等対応については、令和3年3月に厚生労働省から発表されたヤングケアラーの実態に関する調査研究報告書の内容を踏まえて、適切に対応していくとともに、国及び茨城県等の動向に踏まえ、調査研究してまいりたい。掲載以外の質問事項、お悔やみ窓口について。